皆さんおはようございます、今日はちょっと変なタイトルですいません、先週上からのチェンジという話だったんですけども、今週は下からのチェンジという、よくわからない話なんですが、お話を聞いていただければなるほどそういうことかとご理解いただけるんじゃないかなと思いますけれども、先週はヨハネ福音書の3章に出てくるニコデモという人のお話だったんですね。で、今日はその次の章4章に出てくる一人の女性の話なんです。で、この3章の話と4章の話は今からお話しますけども、明らかに、並べて置いてある話なんです。非常に共通点があるし、また非常に対照的な話でもありまして、その辺のところをこう注意しながら読んでいくと大変面白いところなんですけれども、ただこの4章のお話は3章もそうなんですけど少し長いんですね。で、こういつも私長い話はところどころ割愛してお話しするんですけれども、この4章の話についてはやはりちょっと長いですけれども一通り読んだ方がよくお分かりいただけるんじゃないかと思って少し長いですけれども読ませていただきます。ここにも出ますけれども聖書を目で追っていただいても結構です。ヨハネ福音書の4章ですね。1節からです。ここに出ているのは3節のあたりからなんですけれども、お読みいたします。イエスはユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。そこでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。イエスが、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝するすべき場所はエルサレムであると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝するところが来る。時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。 私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ちょうどその時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何か御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきたという話ですね。おそらく皆さん何度かお読みになったことがおありでしょうし、お話を聞かれたこともあるとは思うんですけれども、先週お話ししたニコデモの話と同様に、有名な割にはよくわからない話なんです。ここはおそらく、これをちゃんと説明できる人はあんまりおらんと思いますね。私も正直有名な話なんですけれども、何というかこう合点がいくというか、自分なりにこう納得をして、この話ができたなっていう記憶は今まであんまりありません。今回は結構納得してます。自分でハードル上げてどうするかっていう感じですけども、まずですね、最初にも言いましたけども、この話はヨハネ福音書の4章にあるんですね。でその前には3章があるわけです。で先週お話をした3章ニコデモの話ですね。でこの3章のニコデモと4章のサマリアの女は明らかに対比されてるんです。というのは、まずニコデモには名前があるんです。名前で呼ばれてるんです。彼はニコデモって名前で呼ばれてるんです。でそもそも有名人ですから、国会議員でファリサイ派の重鎮です。全ての人が彼のことを知っているような人でした。一方この4章の方はサマリアの女としか書いてないんです。差別ですよね、ある意味。名前書いてないんですよ。マリアさんとかマルタさんとか書いてない。サマリアの女としか書いてないんですよ。意図的な感じがしますね。しかもこの人は5回結婚に失敗してる。で6回目で今いる旦那は正式な結婚はしていない。5回ですよ、ね、少なくともこの教会には5回っていう方はおられない。あんまりね、この皆さんの知り合いの中でも5回離婚したっていう方はご存じないんじゃないでしょうか。まあ、あるいはそのうち何回は死別とかですね、あったと思いますけど、でも5回も結婚に失敗してる。まあ本当に不幸な女性ですよね。私はここをね、5回してたんです、ね、この女性に心から私は謝らなきゃいけない。ちょっと変な言い方すると、この女はよっぽど不死だらで、好き勝手に男をコロコロ変えてきたんじゃないかと、そう思ってたんです。そう思って読んだからこの話が分からなかったんです。そうじゃないんですね。そもそもイスラエルでは女性の方から離婚することはできないんです。あなたは気に入らないから出てってということはできないんです。男の方からそれこそ見下り犯を突きつけて、もうお前は気に入らないから出てけと。一番の、離婚の理由は子供が生まれないということですね。日本でも3年子なきはされなんて昔言ってましたけども、もうこの当時結婚というのは子供を持つためのものですから、そういう制度ですから、だからおそらくこの女性はなかなか子供が生まれなかったのかもしれません。あるいはよっぽどなんか我が強くて、旦那の言うことを聞かないでというようなこともあったのかもしれませんけれども、でも5回結婚しているということはですね、やっぱりそれなりに魅力的な人だったと思うんですよ、ね、いろいろなんでちょっと皆さん妄想してもらって、どんな人かなと。でも5回結婚に失敗して6回目に会った男性とは正式に結婚してないんですよね。これ落語に同じような話があるんですけども、何度も結婚すると必ず相手が死ぬっていう話があるんですよ、落語でね。でこの人ももう5回結婚に失敗しているから、6回目に会った男性とは結婚したらうまくいかなくなるんじゃないかと思って正式に結婚しなかったんじゃないかなと。これは聖書に書いてませんけども、私はそう想像しているわけです。 でもこの、まあ、ちょっと話が広がってますけれども、ニコデモはファリサイ派で国会議員ですね。この女性は不幸な過去を持つ訳ありな女性ですよ。名前のない。でニコデモの方は人々に自分がイエス様のところを訪ねていくということを知られたくないがために、夜人目を避けてイエス様のところに会いに来たんですね。この女性はやはり人目を避けて昼日中に水を汲みに来てるわけです。当時水を汲むっていうのは朝の仕事です。その日に飲む水を朝汲みに行くんですね。あるいは夕方、そのどちらかです。昼間暑いですからね、サマリアなんてところは暑いところですから、昼日中に水を汲みに来るっていうのは他の人たちに見られたくないから、誰にも会いたくなかったんです。それは当然ですよ。5回も結婚に失敗して、今いる男性とは正式に籍を入れていない。そういうことはもう今よりはるかに当時の人たちはみんな知ってたでしょうから、だからこの女性に会えば陰口を言う人もいたでしょうし、あるいは面と向かって、裁きをするような人もいたでしょうし、嫌がらせをするような人もいたと思うんですね。だから彼女は人目を避けて昼の日中に水がめを持って水を汲みに来てる。だから人目を避けるっていうところがよく似てるわけですね。ところがニコデモの方はニコデモの方からイエス様に会いに行ってるんですけども、この女性の場合はイエス様の方が会いに行ってるんですね。それは先ほどの4章の4節に、しかしサマリアを通らねばならなかったと書いてあるんですね。まあ、ユダヤからガリラヤに行くのには、まあ、皆さんもご存知のように、このだいたい地図頭に入っていると思うんですけども、サマリアを通過したら一番早いんです。直線なんです。だけどもユダヤ人はサマリア人を憎んでたし、サマリア人もユダヤ人を憎んでましたから、なんか難癖つけられたりですね、嫌な思いさせられるということは十分考えられるので、時間に余裕があれば当然迂回をしてヨルダン川の方を回っていくわけです。でも何らかの理由でサマリアを通らねばならなかった。でおそらくこの聖書の書き方はこの女性に会うためにということをほのめかしているようでもあるんですね。でやはりなストーリーを読んでいくと、イエス様はやはりこの女性にわざわざ会いに来られたと思うんです。一方ではこの3章ではイスラエルのファリサイ派で国会議員のニコデモがひっそりイエス様に会いに行ってる。こちらはサマリア人の訳ありの女性のところにわざわざイエス様が会いに行ってるんです。この対比だけでもここからあと30分ぐらい喋れます。私はものすごいこれはね、重要なことを教えていると思うんですね。実はこの3章と4章の間に3章の16節があるんですよ。神は一人子を与えになったほどによう愛されたっていう。つまり神はニコデモも愛されたし、サマリアの女も愛されてるわけです。国を動かすような偉大な人から誰の目にも触れられたくなかった、あるいはもう社会のお荷物っていうか最下層であるかのような女性も、イエス様の目からは同じように映ってるということです。同じように愛されてるということなんですね。それはこの2つのストーリーの対比から学べることなんです。まあそこはあまり詳しくお話しませんけども、で違い、もう一つの大きな違いはニコデモの話はですね、先週お話しましたけれども、イエス様があなたは上から新たに生まれ変わらなかったら神の国は見れないと言われたんですよね。そしてニコデモは最後の最後までそれは分からなかったんだけれども、十字架を見上げた時に新たに生まれるわけですよ。でもこの話は井戸の話なんです。井戸下ですから。でしかも水が湧いてくるって話なんですね。3章は上から下ってくる話で、4章は下から湧いてくる話なんです。だからどうっていうことはないんですけども、やはりここに何らかの対比があるということが分かります。さて話の中に入っていきますけれども、そもそもイエス様はこの女性に会いに行かれたであろうというふうに思うわけですが、 さっきも言いましたけども、サマリアを通らねばならなかったと書いてあるからですね。でもそれだけではありませんで、この井戸の傍らでお休みになっていた弟子たちは買い物かなんかに行って誰もいなかった、お一人だったんですね。そこへ昼の日中水瓶を抱えた女性がやってくる。後で分かりますけども、イエス様はこの女性がどういう女性かということを見抜いておられた。にもかかわらずイエス様の方から水を飲ませてくれませんかとおっしゃるんですね。水を飲ませてください。この女性驚きました。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。ありえないことなんですよ。なんでっていう感じですが、ユダヤ人はサマリア人を、サマリア人はユダヤ人を憎んでおりました。それだけでも、つまり敵に水をくれと言ってるようなもんですね。しかもですよ、明らかに訳ありの女性ですから、この明らかに訳ありの女性から水を飲むっていうのは、まあ極端な言い方をすると悪魔から水もらうようなもんなんですよ、ユダヤ人からしてみると。だからこの女性驚いてるわけです。ここで飢え死にしたってサマリアの女から水なんかは飲みたくないっていうのがユダヤ人の本来の考え方ですから、さらっと言うわけです。お水もらえますかって。びっくりしました。この女性は何者だろうと。でもこの水を飲ませてくださいっていう一言でイエス様はこの初対面のものすごく警戒をしている女性にのその心の中にですね、スーッと入っていかれてるんですね。巧みですよ、本当に。一言でその彼女の心をスッと和らげて、自然な会話が彼女とできるようになさってるんですね。この水というのがこれからのキーワードになっていくわけですけども、ちょっとこの会話を振り返っていきたいと思いますが、どうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと彼女が言ったのに対して、イエス様は水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうと。水を飲ませてくださいと言ったのは誰か知ってたら、あなたの方から水をくださいと言ったに違いないよって、なんかすごいこれ偉そうな感じですよね。私を誰か分かってんのかみたいな、もちろんそういうことではありませんけれども、あなたに私は生きた水を与えることができるんだよっておっしゃってるんですね。でこの生きた水っていう言葉は、このヘブライ語の表現で湧き水とか飲み水のことなんです。で当時は水道とかありませんので、さっきも言いましたけども、その日その日に必要な水を汲んでくるわけですね。でそれやっぱり1日2日置いておくと水が腐っちゃうわけです、傷んじゃうわけです。生きた水っていうのは腐っていない、使うことに耐える、飲むこともできる水という意味なんです。でイエス様は私からあなたにこの生きた水を与えることができるんだよとおっしゃるんですね。でそう言われて彼女びっくりしてですね、水をくれってあなたおっしゃったんじゃないですかと、あなたは水を私にくださるんですか、主よあなたは汲むものをお持ちでないし井戸は深いのです、どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。だからここで彼女が言ってる生きた水っていうのは飲み水に耐える水という意味ですよね。でもこの井戸深いですよと、何も持ってないのにどうして水を手に入れるんですか、あるいはあなたは私たちの父ヤコブより偉いのですかと言ってますけれども、この井戸はヤコブの井戸というですね、サマリアの人たちにとってみれば非常にこう歴史的に意味のある重要な井戸なんですね。でこの井戸よりも偉大な井戸をあなたは知っているんですかというような意味にも取れます。まあ、いずれにしてもちょっと話がこう噛み合った感じがしません。それに対してイエス様はこの水を飲む者は誰でもまた乾くよと、それはヤコブの井戸だろうが誰の井戸だろうと、寒いですか、ちょっと冷房切りましょうか、ちょっと冷房切って いくらそれがまあ、綺麗な水というかね、美味しい水というか、日本だったら名水百選みたいないい水だって、飲んだらこの水はいくらいい水でも乾くでしょうと。でも私が与える水を飲んだら乾かないんだよと。さらにはその人のうちで泉となって永遠の命の水が湧き出るんだよ。もうここまで来ると何のことかさっぱり分かりません。もうほとんど謎ですね。でもこれは先週のあのニコデモの話でもそうだったんですけども、イエス様はあえてこの神の国の真理をもうそのままストレートにぶつけられるんですね。私が与える水はその人のうちで泉となって永遠の命に至る水が湧き出るんだよっていう、このことをさらに噛み砕いて説明していっても分かりにくくなるだけなんですね。でもとりあえず彼女にはそういうことが起こるんだよということを伝えられるわけです。でも彼女はその言葉をちょっと誤解するんですね。イエス様はある意味これはまあ霊的な、意味を含めて語ってらっしゃいますけれども、彼女は乾かない水だとか、もう泉となる水だとかって言われてですね、主よ乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいと。彼女にとっては水汲みは苦痛だったですからね、この水汲みが苦痛な彼女にイエス様は魅力的な提案をされるわけですよ。私があなたに生きた水をあげるよ、でも最初に聞いた時には、この井戸は深いし何も汲むものを持ってないし、まあそう言われたことは嬉しいけども、そんなことはできないだろうなと彼女は思う。それに対してイエス様はさらに魅力的な提案をする。いや、乾かない、生きた水だけじゃなくて乾かないんだと、さらに湧き出てくるんだと。よくわからないけれども、そんな水があるならばぜひ欲しいということで、彼女はここでちょっと嬉しくなるんですね。ああ、この人はすごい水をくださる方なんだ。でこのまま水の話が続くかなと思ったら、さにあらずですね、いきなりイエス様がズバッと切り込んでこられるんです。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいって言われて、えーって言いますよね。水くれるんじゃないの、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいって。管理者ドキッとしますね。そりゃ5回結婚に失敗をして、しかも今一緒にいる男性は正式に結婚をしていない。おそらく間があったと思います。聖書はですね、こう文章でダーッとこう書いてあるので、その言葉言葉の間にどれぐらい時間があったか分かりませんけれども、彼女はおそらくそう言われて少し考えたと私は思います。で正直に答えたんです。私には夫はいません。正直ですよ。普通だったら夫をここに呼んできなさいって言われて、いやすいません今ちょっと会社行っててとか、今留守なんですとかですね、今ちょっと実家に帰ってましたとか、なんか適当にその、まあ、言い訳をしてこの夫を連れてくるっていうことは避けると思うんですね。でも彼女は誠実に答えてる。イエス様はそれを聞いて、夫はいませんとはまさにその通りだよと、あなたには5人の夫がいたが今連れ添っているのは夫ではない。全部わかってるわけですよ。全部わかってる。うわこの人全部わかってる。あなたはありのままを言ったわけだ。あなたは誠実な人だねと。あなたのは包み隠さず自分の現状をそのまま言ったんだねと。そう言われて、またここでね、さっきの倍ぐらい間があったと思うんですけど、彼女はうわこの人は特別な人だなと気づくんですね。それで主よあなたは預言者だとお見受けします。預言者、神のもとから使わされた方だと私は思いました。それはもう自分のこと全部見抜かれてるわけだし、それだけではなくて、この人は自分のことを裁きもしないし拒絶もしないわけですね。ああこの人はきっと神のもとから使わされてきた人だろう、もしかしたらわざわざ自分のところに会いに来てくれたのかもしれないぐらい思ったかもしれません。 そこで彼女はこう言うんですね。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムであると言っています。なんでこんなことを言ったんでしょうか。なんで礼拝する場所の話がここで出てくるんですか。これはですね、彼女がこれまでこの山、まあ、ゲリジウム山というですね、このサマリア地方のもともとそこに祭壇があったところですけども、この山で彼女は主に祈ってきたからなんです。このゲリジウム山で、このサマリアの山で主を礼拝してきたんです。5回も結婚に失敗してるんですから、おそらくその度ごとに、主よ、なんでですか、なぜ私はこんな目に遭わなきゃいけないんですか、私のやったことはいけなかったんでしょうか、と言って訴え続けてきたはずなんですね。でもその訴えは届かなかった。だから何度も何度も同じ失敗をしてきた。そして今は後ろ指を刺されるような生活をしている。この人はユダヤ人であろう、ユダヤ人はエルサレムで礼拝をしている、エルサレムで礼拝をすることができれば私の訴えは神様に届くのかもしれないと彼女はおそらく思っていたんです。だから私たちはここで礼拝をしているけれども、あなたたちユダヤ人はエルサレムで礼拝してますよね。で、私はここで礼拝をしてきたけれども届かなかった、エルサレムに行けば私の訴えは届くんでしょうか。そういうことをこの文章が意味しているわけですね。で、それを聞いてイエス様は、婦人よ、私を信じなさい、あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る、まことの礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る、今がその時である。いや、礼拝するのはここの山でもない、エルサレムでもない、特別なところに行かなければ神を礼拝し神に訴えが届く、そういう時代は終わったんだ。あなたが霊と真理を持って、日本的な言い方をする、おそらく真心から神を礼拝したいと思うならば、その声があなたの父に届く、父なる神に届く時がもう来たんだよと、そうイエス様はここで宣言されるんですね。彼女は驚いたでしょう。そんな話は聞いたことがなかった。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださることになっておりますが、あなたがその方なんですか。イエス様はためらうことなく、それはあなたと話をしているこの私であると言われました。世界のどこにも自分がメシアだキリストだとはっきり宣言した人はおりません。教祖と呼ばれる人はいくらでもおりますけれども、自分こそがメシアだとキリストだと言った人はイエス様だけです。なぜか、イエス様自身が世界のどこでも神に真心から祈り訴えるならば届くように、十字架にかかって神と人の関係を回復されるからなんですね。イエス様こそが人間がどこでも礼拝することができるように、あの神殿の幕を破られた方だからなんです。だから私がそのメシアなんだと明言されるわけです。彼女はその瞬間に水瓶をそこに置いたまま町へ行くんですね。町へ行ったんです。そして人々に言ったんです。この方がメシアかもしれません。人に会いたくなかった人ですよ、ね、みんなに会いたくなくて、昼間わざわざ昼の日中に水瓶を持ってきて水を汲みに来た。もう毎日毎日その作業が嫌だった。それなのにこのイエス様の話を聞いて、彼女はまさに解放されてですね、人々のところに飛んでいったんです。もう一度この話を振り返ると、夫を連れてきなさいと言われる。 でも彼女には私は彼女は私は私に夫はいませんという。でイエス様はそのことを知っておられた。で彼女が抱えている問題を知っておられた。でも彼女を裁きませんでした。むしろあなたは誠実な人だというようなニュアンスで返事をされた。彼女はそれを聞いて、ああこの人は預言者、ああこの人は神の元から来られた方かもしれない、この人に聞けば私が一番知りたかったことが知れるかもしれない、分かるかもしれないと思ってですね、どこに行けば私の声は神に届くのかと聞いてるんです。ゲリジム山なんですか、エルサレムなんですか、高野山なんですか、富士山なんですか、どこに登れば私の声は神に届くんですか。なぜ通ったか。彼女の祈りは届いていないと彼女は思った。実はそうじゃなかった。この女性の目の前にいるメシアであるイエス・キリストは彼女の訴えを聞いておられたんですよ。実は彼女が叫んだその叫びをつぶさに聞いて知っておられた。だからここに来たんじゃないかなと私は思います。どこに行けば私の声は届くんですか。神様は私の祈りを聞いておられるんですか。私のような女はもうどうでもいいと思われているんじゃないでしょうか。そう訴えた。それに対して、いや、あなたが真心から礼拝するならばその声は父に届くって言われた。神と言われなかった。父に、あなたのお父さんに届いてるよと。その時が来ているんだよ。彼女は自分を苦しめてきたこの疑問に答えてくださる方が来られるのを待っていたんですね。なぜ自分はこんな目に遭い続けなければならないのか。自分を責めたでしょう。神を、あるいは呪ったかもしれない。叫び続けていた。どうして私だけこんな目に遭わなければならないのか。そう叫び続けていた。神様答えをくださいと祈り続けていた。その祈りにイエス様が答えを持って来られたんです。そしてこの方がまさに救い主であった。なので彼女は水瓶を置いて人々のところに出ていくわけです。まあ、下からのチェンジって変なタイトルで未だに変えたいと思ってるんですけど、今の話をギュッとまとめて話をすると、イエス様の方からこの女性のところに近づいてこられたっていうか、考えれば考えるほど会いに来られたと思うんですよね。この女の訴えを神であるイエス様ご自身が聞いておられて、そしてもうこの一人のサマリアの女に会いに行かざるを得ない。この人の祈りに応えなきゃいけない。この叫びに応えなきゃいけない。そう思って来られたんじゃないかと思うんです。そして彼女の必要を知っていた。彼女は毎日昼間に水を汲みに来なきゃいけなかった。その彼女に水を与える、生きた水を私は与えることができるよ。でもその私が与える水はただ一時の渇きを癒す水じゃなくて永遠の命に至る水なんだよ。しかもあなたの中から溢れてくる水なんだよ。あなただけが渇きが癒される水じゃなくて、あなたを通して多くの人が潤される水なんだよっていうことを彼女に話されました。その時には分からなかった。でもその後彼女の抱えていた問題をズバッと切り込んで、そしてありのまま彼女を認めてですね、彼女は誰にも相談できなかった悩みというか疑問をイエス様にぶつけるわけです。そしてそれに対してイエス様は彼女の求めていた答えを与えました。あなたの祈りは神に届いている。あなたが真心から祈るのであればその祈りは神に届いている。いや、神はあなたを求めていると言われたんです。 霊と真理をもって礼拝するものを神は求めているんだよ。神様はあなたを求めておられて、あなたの祈りに応えてくださるんだよ。そう言われた瞬間に彼女は解放されて、あれほど会いたくなかった人々のところに出て行って、おそらく走って行って、皆さん、私はメシアにお会いしましたと言ってイエス様を紹介した。そしてそれを聞いたサマリアの人たちがイエス様のところにどっと押し寄せてきたっていうのがこの話なんですね。で、この話のクライマックスは何かというとですね、これなんです。これ僕が書いたんじゃないですよ。僕が書いてもちょっと上手に書けると思ったんですけど、思うんですけど、ネットにあったので、これは彼女が置いてった水がめです。女は水がめをそこに置いたまま町に行ったと書いてあるんです。聖書に書いてある話はですね、一言たりとも無駄なことはないんです。水がめをそこに置いたままってどういうことですか？この人何しに来たんですか？ここに水汲みに来たんでしょ、うん、水を汲みに来たんですよ。できるだけ人に会わないように、それでもそのために暑い暑い昼の日中に水がめを抱えて水を汲みに来たんですよ。なのにその水がめここに置いてっちゃった。置いてって人々のところに行ったんです。これは単なるその水を入れるための亀ということではなくて、象徴していると思うんですね。置いていった亀とは彼女のこれまでのどん底の人生、5度も結婚に失敗をして人目をはばかる、そして自分自身を責める、訴えても訴えても神の声は届かない、そういうこの人生そのものだと思うんです。そして答えられなかった疑問、なぜ私はこんな目に遭わなければならないのかっていう疑問ですよね。皆さんもあると思うんです。なぜ私はこんな目に遭わなければならないのかって疑問ですよ。神様、なぜ私にこんな、私はこんな目に遭わなければならないんですかっていう、ゲリジム山で祈ってるから届かないのか、エルサレムに行けばその声は届くのか、あのソロモンの神殿で祈れば祈りは届くのか。彼女はそんなことを思いながら祈り続けた。でも訴えは届かなかったと思っていたんですね。でも届いてたんです。自分の前に突然現れたこのユダヤの一人の男性が、彼女のこれまでのことを全部知っていたにもかかわらず、彼女に優しく語りかけて、そして彼女に一番欲しい、彼女が求めていた答えを与えてくれた。その瞬間に何が起こったでしょうか。彼女の内側から生ける水があふれたんです。霊的な意味でね。それまで彼女はただ水を、その日その日の水が欲しいと思っていた。でももうこの瞬間にもういらなくなったんですよ。亀は、亀いらなくなったんです。だから亀を置いてっちゃった。彼女の内から生ける水が溢れてきた。溢れる水、湧き出る水は自分だけの水ではない。彼女は人々の中に出て行って、私はメシアに会いました、皆さんもこの方に会ってください、この私の人生を全て知っておられた、でもそんな私を助けてくれた、救ってくれた方に会いましたと言って人々のところに出ていく。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。湧き出たんですね。永遠の命に至る水が湧き出た証拠、これが置き去りになった水がめであるという、そういうお話であります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、 あなたは私たちがどこにいても、どんな人生を歩んだとしても、私たちの叫びに、祈りに、つぶやきに耳を傾けておられます。そしてただ私たちのその日の必要を満たすだけではない、いやそんなことよりも永遠に変わることのない命の水を与えてくださり、私たちを作り変えて、私たちだけが幸福になるのではなくて、こんな私たちをも作り変えて人々を幸福にすることのできる命の水を与えてくださいますから、感謝をいたします。神様、どうぞ私たちのところに来てくださった神の位を捨てて、まさにサマリアの女のような私たちのところに来てくださったイエス様の声に耳を傾け、またその会話の中で私たちが知り得ない真理を教えてください。また私たちの心の中にある疑問に答えてください。そしてどうか変わることのない永遠の命に至る水を私たちにも与えてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。どうぞご起立ください。待ち望みしよう。待ち望め主を惜しくあれ、心強くせよ。待ち望め主を、待ち望め主を、待ち望め主を、待ち望め主を。祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。